それでは本日のメッセージを柳瀬牧師に取り次ぎ語っていただきたいと思います。本日の題は栄光はイエスにと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきたいと思います。お願いいたします。
本日の聖書の箇所は、使徒の働き3章11節から20節です。新約聖書212ページ下の段、使徒の働き3章11節から20節です。お読みします。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を釈明するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な姿、体としたのです。ですから、兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は全ての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。
一人の仲間の昇天によって天国が一層近く感じられるということを私たちは体験しますよね。今歌われた歌の一つにも、ただ一つのことを願う、永遠にあなたのそばで生きることってありました。よく歌う歌に栄光イエスにやれっていうのがあります。今日はメッセージの題がそういう題なんですね。栄光はイエスに。聖書のおしまいには黙示録ってなりまして、そこにはやがて私たちが実体験する天国の光景が前もって描かれています。数々の光景の一つはやっぱり礼拝風景ですよね。数にしてどれぐらいなんでしょう。とにかく千の千倍、万の万倍という、億という数の天使たち、そしてその数に負けないほどのたくさんの人々、イエス様に出会って人生変えられた人たちが、そこでは天で大集合して、そして歌ってるんですね。 天の御座に座っていらっしゃる方と子羊とに、子羊というのはイエス様を指しているんですけれども、このイエス様に賛美と誉れと栄光がいつまでもあるように。栄光イエスにあれ。吉文さんも12年前に先に召されました利美さんと一緒になって、その歌声に自分たちの声も溶け込ませて一緒に歌っている、そういう姿が見えるような気がします。つながっているこの幸いを思うんですね。栄光イエスにあれ。今日使徒の働きの第3章を挙げております。今日の話をこうじっと思い巡らすうちに、この説教題になったわけですけれども、栄光は私にではなくイエス様に帰してください。ペテロはそう言っているんですね。実質私がやったんじゃありません、イエス様がなさった技です。すごい技という最近こういう言葉がありますけども、奇跡が起きたんですよ。すごい技が起きたんですよ。みんな、この男たちはなんという力を持ってんだってじろじろとペテロとヨハネを見てました。私たちじゃないですよ、イエス様がなさったんですと天を指させたわけですね。それが今日の話です。栄光はイエスに。前回のお話を聞いていらっしゃらない方々もこの中にはいらっしゃるかもわかりませんので、その続きとして話してますので、前回どんなことがあったのか、簡単におさらいしておきます。ある日の午後3時ごろ、エルサレムの宮に通じる門のところで起こった出来事ですね。美しの門という、本当に見るからに美しいアーチの門があるわけですけれども、ふと見るとそこに一人の乞食が物乞いをしていたわけですね。もう生まれつき足が利かなかったんですね。年齢は約40歳。で、そこにその日イエス様の弟子の二人が取りかかる。ペテロとヨハネでした。この美しの門もその乞食の物乞いも見慣れた風景でしたけども、でもこの日ペテロは特別の意識を持ちます。ヨハネもそうです。この気の毒な男、このまま放っておいていいものか。いや、そうではいけない。私は素晴らしいイエス様を知っている。なんとか助けてあげよう。主よ、どうしましょうか。指図があったのでしょうね。わかりました。そこでこの 男に向かって、私たちを見なさい。何かもらえると思って見上げますと、ペテロは、二人を代表してペテロが答えますね。あの有名なセリフ、これは、いつも集った皆さんは、まあ、ほぼ暗記していらっしゃるでしょう。ペテロはその時何て言ったんですか？金銀は私にはない、うん。しかし私にあるものをあげよう。続きは？そうでしたね。ナザレの主イエス・キリストの名によって歩きなさいって言ったんですよ。彼びっくりしました。歩きなさいだって。歩けりゃ俺、乞食なんかしてないよってね。しかし、ペテロはこの男の右手をギュッと掴むとですね、引っ張り上げるんですよね。彼は引っ張られるままによろよろよろっと上がったときに、俺、立てた。ね。体を少し前に寄って、かがめますと右足が出て、左足が出て、歩ける、歩ける。それはほんのスタートでした。ね。だんだん足場になって、歩ける歩ける、わ飛び上がってみたら、飛び上がってることもできるわけです。これ、飛べたーってね。もう彼はですね、足が治ったーと言って、そこらあたりも嬉しく嬉しくって、もう、踊り回ったって書いてあるんですね。みんなびっくりしました。一体何事だってね、その男の歓声と、走り回る、子供のように足の回る姿見てですね。一体何が起こったんだってね。で、あれ、乞食じゃないか、いつも物乞いしてた、あいつだ。いや、まさか、あいつは生まれつき足が利かないで聞いてたんだ。そいつが歩いてる、そんなバカなことが、よく他人の空にいたよ。いや、そんなことはない。 いや、私がその本人なんです。確かに私は治ったんです。嬉しい。神様、素晴らしいあなたを称えます。彼は主を賛美しながら走り回ったんですよね。それがこの間起こった出来事です。さて、こうなりますと、なんだなんだと人が寄ってきますね。そして、生まれつきなのに、今歩ける。それが誰か走り回れるらしい。一体何が起こったんだ。いや、あの男たちだよ。あの男たちがな、何やら言って手を掴んだかと思うと引っ張り上げて、それ歩けるようになっちゃったんだ。なんていう男たちと、あいつは誰だ。で、そういう目で見たんですね。その時だったんですよ。ね、今日の言葉、三章の十一節。この人がペテロとヨハネに付きまどっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？私たちじゃありません。いいんですね。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。イエスに栄光をお与えになり、その栄光のイエスの御業が今ここに起こったのです。イエス様の御業ですというわけです。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を釈放、赦免するように要求し、命の君を殺しました。あなた方はこのイエス様を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの御名が、このイエスの御名が、その御名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ペテロのメッセージの前半はこうでした。ここから大事なことを今日学びたいと思います。合計3つあるんですけど、まず第一は、すべての栄光は主イエスにということです。素晴らしいことが起こったとき、これは私たちの努力や頑張りや私たちの日頃の行いが良かったとか、そんなこととは全く関係ない。これは主の技だ。イエス様に栄光あれ。ね。まあこれがイエス様の弟子たる者の心構えだと思います。まあキリストには変えられませんという歌がありますね。皆さんも好きでしょう。キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。と歌うんですけども、人の褒める言葉もこの心を引きませんって歌うんですけども、でもなかなか純粋にはなれないもんですね。人に褒められたらば嬉しいですし、褒め言葉に心惹かれるんですよ。また別の聖歌では、主一人褒められたまえ、呼び人に見られたまえ、我は御手の中に、イエス様の手の中で消えされかし、私は消えていいんだってね、イエス様だけが褒められて人々に知られたらいいんだって、そう歌うんですけども、でも実際どうだったかというとですね、やっぱり自分もちゃんと認めてほしい。自分への認め方が足らないと不服ですしね、時には腹が立つしね、文句の一つも言いたくなってしまうっていうのが私たちじゃないかと思うんですけども、でも素晴らしいことが起こった時に、イエス様の技だ、イエス様に栄光あれと素直にこう天を指さすことができたらいいなと思いますね。ちょっと古い話になっちゃいますかね。ワールドカップ、ブラジルのチーム今回は負けちゃいましたけども、ブラジルのチームの中にはクリスチャン選手が何人もいるんですね。6、7人いると聞きました。出場した選手の中にね、その中にカカってのがいますけども、彼はゴールを決めた時にね、もうどうするか覚えてますかね。天を指さして走り回るんですね。 なぜそんなジェスチャーするかというと、僕じゃない、俺じゃない、イエス様がさせてくれたって言ってね、そういう印だそうですよ、彼に聞くとね。ああ栄光をイエス様にするんだという、まあ、徹底したスピリットを持った。彼もイエス様の弟子なんですね。ああそして他の、クリスチャン聖人何人もいますけれども、ゴール決めた時には、すぐにそこでひざまずくとかね、いろんな表現の仕方がありますけれども、俺ももちろん頑張ったけれども、でもこれさせてくれたのはイエス様なんだってね、そう言いたいそうですよ。これはまあイエス様の弟子としていい姿勢だなってね、思いませんか？私たちも習わなくちゃと思います。A のポイントですね。凄技の主は自分でなくイエス様という点です。まあ、すごい技、凄技の主は自分でなくイエス様。ペテロの言った言葉を私たちもう一回読んでみましょう。12節の鍵括弧、イスラエルのからどうぞ。イスラエルの人たち、一緒にどうぞ。なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？これですよね。で、もう少し行きましょうかね。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。はい。先祖の神、唯一の誠の神が、イエス様に栄光をお与えになった。その現れなんだと言うんですね。うん。そしてさらに言います。あなた方は、このイエス様のことをね、引き渡して、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。このあたりのこと、よろしいでしょうか。読む中に、私たちは、このペテロの言葉を聞いている群衆はどういう人たちなんだろうかと思い起こすわけですよ。いいですか、これはね。イエス様の処刑が済んで、復活が済んで、ペンテコステの出来事が起こって、あれから、まあ何週間か経っている話ですよ。ね。一ヶ月ぐらい経ってるんでしょうかね。その時に、ペテロが語ったこの言葉を聞くときに、聞かされている人たちっていうのは、ついこの間の出来事をありありと思い浮かべたと思うんです。今話をしているのは、ソロモンの牢と呼ばれる、回廊のある、神殿の庭、外庭なんですけれども、そのすぐ先に何百メートルか行ったところにイエス様がピラトから裁判を受けたあの場所があるわけですよ。ね、あの時のことを彼らは覚えてます。そしてそれは本当にむごい出来事でした。あの不当な裁判のことを持ち出しているのです。死刑に追い込むことにユダヤ人の指導者たちはもう決めてました。あとはこのローマの総督ピラトを説得したらばそれでおしまいだと思ってやってきたんです。ところがピラトは調べるんですけども、死罪に当たる理由何にも見つからない。だから釈放だと言うんですよ。その時にこのユダヤの指導者たち、またそれ指導者にそそのかれた群衆は、このイエス様の釈放を拒むのですね。いいですか、さっきのお言葉にも、あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みましたと言うんですね。そうでした。あの時は本当に悲惨でしたよ。釈放したいならば、むしろバラバの方を釈放してくれと彼らは叫び出します。バラバっていうのは人殺しの角でつながれていた男ですよね。なんちゅうことを言い出すのだ。バラバを釈放するだと。ならばこのイエスについてはどうせよというのか。そんなふうにピラトは声をかけます。そうすると群衆はまた悪い指導者たちにそそのかれて十字架だと叫び出すわけですね。で、彼らはそれを言葉に それこそシュプレヒポールって言うんでしょうかね。イエスは十字架、イエスは十字架、バラは釈放、バラは釈放。そう言って騒ぎ出すわけですよね。で、そんな無茶なことをピラトは許してはならないんです、裁判官としてですね。しかし彼は日和見主義でした。ローマから派遣されて今はエルサレムあたりを治める地方総督だったんですけども、ユダヤ人というのが扱いにくい民族であることは前から知ってました。しばしば暴動を起こすことでね、手を焼いてました。また暴動ということになった時にはですね、どうしてそれをお前はちゃんと治めないのかというわけでですね、このエルサレムからもっと僻地のどこかに飛ばされる、左遷されることになることはもう目に見えていたんですね。だからそんな目に遭うのは真っ平だ。ここは何とか治めなくては。暴動が起きそうだったらば、ここは、まあ群衆が言うままに、譲歩した方が良さそうだと、ピラトは言う、思うわけですね。そこでお前たちの好きなようにせいと言って、俺には責任がないと言って、みんなの前で水で手を洗います。それにしても群衆、この指導者たちの、その、差し金が、先導があったにせよですね、自分で物事を判断するということをせずに、言われるまま時の、この数世の、流れのままに身を任せて、何の反対行動も取らずに、結局は乗せられたまんまに、イエスは十字架、バラバ釈放、そのようになってしまうんですね。それがこれです。その上、この清い方、正しい方を拒んで、イエス様を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の水、失礼しました。命の機密町、イエス様を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちは、そのことの証人です。第二の大きなポイントに移ります。復活こそイエス様の栄光の最高の現れだということですね。復活こそ、イエス様の栄光の最高の現れです。つまり二つのことを対照的に並べるならば、十字架は屈辱の極み、復活は栄光の極みということですね。十字架は屈辱の極み、あんなひどい処刑の方法が他にあるのでしょうか。まあ、夏よく虫を捕まえて、ピンで止めて、そのままほっといて死ぬのを見てたことがありますけれども、人間を両手足、釘で止めて、あとは野ざらし、そのまま息絶えるまで、のたうち回る、それを眺めて楽しむという、本当に残酷な処刑法です。イエス様はそのような方法で、呪われた者の死を遂げるわけですよね。屈辱の極みです。このメッセージを聞かされた彼らは、あの日のことを思い起こしていたんだと思います。しかし、それで終わらなかったというところですよね。ペテロは言葉を継ぎます。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ている通りのこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。このイエスの皆が、イエスの皆っていうのはイエス様ご自身ということです。イエス様ご自身が、復活されたイエス様ご自身が、今この男をこのように見事に回復し、飛び跳ねて踊り回れるようにしてくださったのだと言ったわけですね。そしてこのお方こそ、このお方の復活こそが最高の栄光の現れなんだということです。いわばV 字型の逆転ドラマです。これで全てがおしまいかと弟子たちももう諦めていた。そのイエス様が約束通り3日目に墓を空にして復活されたのです。このことについて、後にパウロが言った言葉をここに並べました。ご覧ください。 まず死んで後復活することにより神様の清い性質を備えた力ある神の一人息子であることが証明されたのです。復活によってイエス様という方は神様の性質を備えた力ある神の一人息子であるということが証明された。リビングバイブルの訳し方ではこうです。そしてもう一つの言葉、次の言葉4行ありますけれども、一緒に皆さん読んでください。どうぞ。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての権威、権力、主権の上に高く置かれました。天地の造り主の栄光の力が働いて、その一人をイエス様を死から復活させたのだと。そして今イエス様は天上においてご自分の右、天のお父様の右の座についていらっしゃる。そこにおいて権威、権力、主権、あらゆるものの上に高く置かれた。このことを私たちはどこまで受け取っているでしょうか。天上ってどこ？ね。天のお父様の右の座って一体どこっていうわけですよね。物理的な場所ではないと思います。手が差すの何とかかんとかあの辺りとかね、そんなもんじゃないですね。これは宇宙の頂点と言ったらいいでしょうか。宇宙の頂点、霊的な最も高い高みです。そこにイエス様がお付きになっているのです。そこに至らせた復活こそは栄光の極みなのです。カトリック教会の悪口言うみたいでちょっと申し訳ないとも思うんですけども、カトリック教会ではよくイエス様が十字架につけられたまんまの形を像に刻んで、十字架に、ね、乗せて、街道に飾ったりされるんですけども、私はどうも違和感を感じてならないんですね。イエス様は確かに釘付けになったけども、でもそうやって死なれたままではない。取り下ろされて納められて墓から復活して、十字架は空っぽ、墓も空っぽ、これこそがふさわしい表し方ではないかと思います。ですから正面の十字架も塔のてっぺんの十字架も空っぽの十字架ですね。主は今生きておられる。そうです。この復活にこそキリスト教の独自性があり救いがあるんだと思うんですよ。いろんな方々が家内の高齢で洗礼を受けになりますけれども、私の知る限り一番高齢で洗礼を受けたのは95歳のこの、大和さんだろうなと思うんですけれども、浅石大和、何回か紹介しましたよね。この人の娘さんは NHK で働いておられて、だいぶ昔子供の番組、ひょっこりひょうたん島、そのディレクターをしたっていうね、ことですね。その奥さんがそうですし、そのご主人もね、二人して、子供番組のディレクターされたんですよね。で、この人は90歳、このお父さんの方ですよ。浅石山田さんは90歳まで、現役の弁護士をしておられたんですね。90まで現役ってすごいですね。でも彼は病気になって近づく自分の死というのを感じたときに心は穏やかでなかったんですね。死ぬってどういうことなんだろう、死んだ先は一体どうなってしまうのか不安だったんですよ。そこで彼は枕元に仏教関係の方をね、本を積んで片っ端から読んでは平安が欲しかった、安らぎを求めたんですけども、どうしても得られないんですね。そんな時でした。時折見舞いに、里帰りしてくる娘に聞いたわけです。そのマミコ、復活って本当にあるのか。キリストが復活したということを前からよく聞いてましたからね。お父さん、もちろんです。イエス様は復活して今も生きておられるんですよ。本当か、本当にあるのか。この短い会話が彼の人生を決定するんですね。本当に死で終わりでない復活があり、しかもそれを 実際にやって見せてくれたのがキリストだとするならば、やっぱりキリストだと。ついに彼は95歳で洗礼を受けます。そしてしばらくしてから心安らかに天に召されていくんですけども、まあ私たちの国に祀られている神々、まあどれもこれも死んだまま、死んだっきりですね。あるいは架空の存在でしかありません。そんな中で約束通りにこの世に到来し、清い生活を歩み抜き、身代わりの死を遂げ、約束通りに3日目に墓を空にして復活されたお方はイエス・キリストだけです。このお方の復活の中にこそ神の栄光の輝きを見る思いをいたします。復活こそがイエス様の栄光の最高の表れ、これが第二の点。そしてこの日のペテロのメッセージから心に留めたい第三の点があります。それは悔い改める者には今も許しと回復があるということですね。悔い改める者には今も許しと回復があるのです。ペテロはまず厳しく責めました。お前たちが殺してしまったのだと、あの命の君を、ね、この方を拒み人殺しの男を釈放させるなんてとんでもないことをあなた方はしてしまったのだとね、まず責めますけども、その後で優しく諭すんですね。すごいなと思います。それが17節からの言葉ですけども、ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。無知のゆえにしてしまったのです。あなた方は分かっていなかったのです。そうじゃなかったですかって言うわけですね。イエス様とはいかなるお方かということが、もしも分かっていたならば、この方が本当に昔から約束されていた救い主、メシアだということが本当に分かっていたならば、この方を十字架に追いやるなんてことを到底しなかったはずだってね。けどもあなた方は分かってなかったから、あんなひどい扱いをしてしまったのだ。そしてそれはあなた方と、あなた方の指導者たちもそうだったのだとね、そう言うんですね。ペテロってなんて優しいんだろうって私はこう読んで思いましたね。ここから感じることを、気がつくことが3つあります。第一に、主の憐れみは尽きないということです。主の憐れみは尽きない。十字架上のイエス様のお祈りを思い出しませんか？手足に釘を打ち込まれながらイエス様は祈っておられたでしょう。何と祈られたかっていう、この祈りはあまりにも有名です。父よ、彼らをお許しください。何をしているのか、自分で分かっていないのですから。分かっていないから、こんなことをしてしまうのです。父よ、どうぞ、どうぞ、許してやってくださいというね、かばうような祈りですね。ここにイエス様の、もう、懐の広さというか、愛の大きさ、感じるんですね。そしてパウロもですね、後に言うんですよ。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私は罪人の頭です。彼は迫害の檻とかしてキリシタン狩りをやってましたよね。そんな時にイエス様がですね、もうとんでもないやつだ、こいつめっつって首根っこ捕まえてですね、即座に殺してしまうと思えば、それはもちろんできたことです。でもそうせなかった。何にもわからないがゆえに、私の弟子たちをここまで苦しめるか、タオロよ。お前は何もわかってないのだな。でも、今見るがよい。私はお前を作り変えて、私の一番の弟子にしてやるぞ。それがイエス様のなさったことですね。彼を捕まえて。 第一級の宣教師に仕立て上げてしまいましたけども。ともかくですね、主の憐れみは尽きないのですよ。主の憐れみは尽きないのですよ。私たちは分からずに、とんでもないことをやってしまう。皆さん考えたことありますか？この、もしもあの時代に皆さんが生まれたとします。しかも生まれたところは、この大和の国、日本ではなくってね、うん、パレスチナ、イスラエル。エルサレム周辺であったとしますね。そしてたまたま同じ時代にイエス様がこの世に来ておられて、そして最後あのような死を遂げるね、十字架につけられるというあの場面に、そしてその裁判が、無茶な裁判がなされた時に、あなたがもしも野獣満の一人としてね、そこに立ち会っていたとするならば、どういう行動を取ったでしょうか。お前たち何ということをするのだ、これあまりにも間違った裁判じゃないだろうか、この方は正しい方だ、何も悪いことはしたい、悪いことをしちゃいない、わしはこんな裁判に反対だってね、反対異議を唱えて声を上げたと思いますか。私はそんな勇気なかったと思います。そう言い出したらば、何だお前も相手の仲間かって睨まれたらばどうしようと思うとね、何も言えなかったと思います。結局は他の群衆と同じようにみんなの言う通りにね、それに流されて同じように、ああ、あれだやつよ、ああ、まあおとなしくしておればあんな目に遭わずに済んだのになとかですね、そのように同調していただきました。結局私もイエス様のことを見殺しにする一人だったと思います。積極的に殺す方には加わらなかったかもわかんないけども、見殺しにするという殺し方があるんですよね。私も何にも分からずに、人と調子を合わせていた一人だったろうな。こういう私に対してイエス様は、また天の父様はどんなお気持ちを持たれるのかな。お怒りになったとしても私は文句言いようないです。でもお怒りになる代わりに憐れんでくださったんですね。イエス様の祈りの、父を彼らをお許しください、自分で分かっていないのですというイエス様の祈りの中に覚えられた一人なんだと自分自覚するんです。私もそうなんだ、何にも分かってない、分かってないがゆえにやってしまう。でもこういう私を主は憐れんでくださる。主の憐れみは尽きない。これがまず第一ですね。そして第二、主の計画は広大無辺。ペテロはさらにこう言いました。18節。しかし神はすべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。キリストの受難、キリストがこのような苦しい目に遭うということ、それはあらかじめ語っておられた。預言者の口を通して語っておられた。予告済みだった。ということを言ってるんですね。で、その通りになったと言うんですよ。これは何を言ってるかというと、主のご計画の広さですよね。そして予告されていた通りのことが起こった。あなた方が無知ゆえに取ってしまう無責任な行動も予告されていたのだ。主はそういうあなた方の無知な行動、無責任な行動も飲み込んで、ご自分の広大無辺なご計画の一部とされたのだ。主の計画は広大無辺。すごいですね。そして第三に。だから今、主の大きな懐に飛び込め。これがペテロのメッセージです。主の大きな懐に飛び込め。どうぞ皆さん19節と20節を一緒に声出して読んでください。はい。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。まだ遅くはないと言ってるんですよ、ね。 ありがたいですね。この間、そのペンテコステのメッセージを、この人たちは聞いているんです、多くはね。あの時にまずチャンスが与えられました。でも、まだ悔い改めてなかった。悔い改め損ねてるんですね。で、その人たちにペテロはもう一遍チャンスをあげなくちゃと思ったんですね。今でも遅くないぞってね。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。罪の許し、拭い去っていただけるから。そしてそこには回復が待ってるというんですね。そうです。それは主の御前から回復の時が来て。お互いは回復を必要としておりませんか？天のお父様と自分との関係は今すっきり爽やか。いい関係ですか？それとも間に何かが邪魔をしてますか？すっきり出なくて、なんかザラッとしたものが間にあるでしょうか？薄い壁のようなものがあるでしょうか？回復が必要です。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、あらゆる悪から清めてくださいますと約束があります。感謝しましょう。そして告白しましょう。また、身近な人たちとの関係は、いい関係ですか？お父さん、お母さんとの関係は、息子、娘との関係は、兄弟との関係はいかがですか？おじいちゃん、おばあちゃんと、お孫さんとの関係はどうでしょうか？職場の仲間との関係は、大切なあの友達との関係は、そこにギクシャクがあり、そこに回復が必要ならば、主が与えようとしていらっしゃいます。悔い改めのもう一つの機会を今日くださっています。これから聖餐式をいたしますけれども、聖餐式の時の大切の聖書の言葉に、おのおの自分を吟味してから、このパンを食べ、この杯を飲みなさいとあります。自分を吟味するとはそういうことでないでしょうか。天のお父様と自分との関係、身近な隣人との関係、思い巡らして、これは告白して許しを請わなくては、思うものがもしあるならば、今その告白をしましょう。回復をいただきましょう。イエス様はやがてまたお帰りくださいます。その時にうなだれて恥あからむことがないように、むしろ喜んで再会できるように、今一時お祈りしましょう。どうぞ皆さん、立てる方お立ちください。お祈りしたいと思います。ハレルヤ。どうぞ心に支えかれたことがあるならば、それを持ち出して、お父様、またイエス様、ちょっと語り合ってください。お祈りしましょう。ハレルヤ。ありがとうございます。お父様、お約束を感謝します。私はあなたの罪を憐れみ、思い出すことはしない、そうまで言ってくださいます。言い表すならば、即座に許され、きれいに帳消しにされ、関係が回復する、徹底した恵みを感謝をします。 受け取ります。心爽やかにされて、晴れ晴れとした思いであなたを褒めたたえ、また身近な隣人に顔を向けていけるように、互いに慈しみ支え合っていけるように導いてください。ハレルヤ。尾上聖教会はイエス様あなたのお体です。そこに連なる一人一人、誰一人として欠かせない大切な存在、慈しんで力を合わせて歩んでいけるように今後を導いてください。また道を求めて会を重ねていらっしゃる方々の心に、イエス様今日こそ十字架の意味とともに復活の事実を焼き付けてくださって、この方こそが救い主、この方についていけば心配がない、その静かな確信を心に満たしてください。一歩踏み出してあなたへの信仰を告白できるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお立ちのまま聖餐式に移らせていただきます。